今日はサムエル記の上の23章です。ちょっと長いので、十分な時間があるかどうか分かりませんが、ここで、一度も読んだことのない人もおると思って全部を読んでもらったわけです。これはどういうことかというと、ダビデはですね、サウルから追われてあちこちへとこう逃げていってるわけですね。でもその途中逃げていってるのにですね、ペリシテ人が、ケイラという町を襲って、そして略奪してるとという知らされたから、ダビデはですね、自分のところは正規の軍や呼ぶのはいないわけですね。前のところであったように、どのような人が集まったかって言ったら、22章のところですね、22章の一節から見たら分かりますが、アゾラムの洞窟に難を避けた。それを聞いた彼の兄弟や父の家の者は来たと。けども困窮している者や負債のある者や不満を持つ者、みんな来たと。そういうふうにですね、ここに来たのはサウル王の正規の軍でも兵ではなかったわけです。そういうようなものを持ってないような困窮しているような人たちが大方だったんですね。それなのに今日のところでですね、他の人なんか助けるようなことはとてもできないはずだったわけです。自分が助けられないといけないと。自分のこの命が狙われているという、そういう状況だったわけです。それでもですね、ダビデは、主に祈って神の言葉を求めたわけです。託戦とかいうふうな言葉は今日全く使わないですね。このような訳語があると、どうも私たちと関係がないように思い込みがちなんですね。神の言葉を求めたということです。で、今までですね、ダビデが現れてずっと長い章、23章にもなるんですけど、今までは一度も、ダビデがこのように直接神にですね、神様の言葉を求めて尋ねたっていうことはどこにも書いてなかったんです。このところで初めてこれが出てくるんですね。それはちょっと意外なかと思います。例えば18章見ますと、18章ここではですね、この12節を見たら、主はダビデと共にいたということが書いてあり、14節にも主は彼と共にいたということが書いてあります。そしてまた28節にも、サウルは主がダビデと共にいたということを思い知らされたというようなことは書いてありますね。このように主が共にいたということはあちこち書いてあるということですけれども、ダビデ自身が直接神様に祈って言葉を求めた、言葉を聞いたということは書いてはなかったんです。今日のところ23章になって、やっとですね、主に言葉を求めたわけです。行ってこのペリシテ人を撃つべきなのかどうなのか、自分が王の兵ですね、であった時には当然ですね、すぐに行ってそして攻撃をする、そして同じユダヤの民を救い取る必要が当然だったんですけど、今は逃げている身なんですね。でその完全の王から命を狙われている、 それでもですね、ダビデは心にかかったから、神様どうしたらいいのか、そうしたらですね、この兵隊たちは、ダビデと一緒におった者はですね、この正規の兵でも何もなかったわけだから当然のことですが、三節であるように、このところにいてさえ恐れている、自分たちが守られ怖くて逃げていってるわけです。それなのにどうしてですね、軍備を持ったペリシテの軍と戦ったりして攻撃したりできるだろうかと、我々が逆にですね滅ぼされてしまうんじゃないかと、これはまあ当然ですよね。そこでもう一度主に言葉を求めたら、神様ははっきりとですね、ダビデに行けと、そのような弱い人たちですね、ダビデもこの弱い状態に逃げている、で共におる人たちも困窮した人たち、弱い人ですね、弱い人たちだったわけです。それなのに神様はですね、行けと言ったんです。戦うのはですね、私だと、あなた方の弱い兵ですね、兵たちが行って勝利を得るのではなくて、私が勝利を与えるのだから、お前たちが弱くても構わないんだと、そういう とてもこう意外なことを言われたんですね。そこでですね、ダビデと人々は神の言葉を信じて、人間的な思いではとてもですね、そういうふうに戦いに行くということは考えられなかったけれど、神の言葉がはっきりとあったのから、その神の言葉を信じて従ったということです。そうしたら、この神の言葉の通り、神様がペリシテですね、ペリシテのとの戦いに勝利を与えてくださって、ケイラですね、ケイラに住んでいる人々をも救い出すこともできたということです。まあこういうふうに、弱き時にですね戦うことができる、これは新約聖書の時代になっても、まあ、そういうことですね。自分の力は強いから戦えると思っておったら、かえって負けるということ、一般の世界の、常識とは全く違うということです。弱いからこそ神にすがると、そうしたら人間の力を超えた神様の力が与えられる、そして神様がその力で勝利を与えてくださるんだというんですね。弱い時にこそ私は強いといったパウロの言葉、こういうところにも当てはまっているということなんです。それからもう一つですね、この窮地に陥っていたこのダビデのところに、ある助けが伴っていたということがあります。これはすぐ続いて書いてありますね。アフィメレクの子アビアタル、アビアタルっていうのはすぐ上に書いてありますように、前の章22章の二次節にですね、これはダビデがサウルから殺されるということで逃げていったとき、食べ物も何も持ってない、武器もない、そのときに、その祭司のところに行ってですね、パンと何かの武器をないかと言ったら、パンをくれたわけです。パンをもらったわけですね。で、 それでそのためにですね、祭司が殺されて、祭司が住んでる町の人たちも全部殺されてしまったという、これはダビデにパンを与え、ゴリアテの剣を一つ与えただけでサウルがみんな殺したというんですね。とこともあろうにこの祭司たちを殺したということは、非常にこれはもうサウルの心が全く滅んでいたということですね。たった一人残った、これ前の時に1ヶ月前に言った通りです。二次節にあったですね。22章の二次節、アヒメルの子息子が一人だけ難を逃れて助かった。それがアビアタルでダビデのところへ来たと、そのことはちょっと重なって書いてあります。これは強調するために言えば重なって書いてありますが、この6節、ダビデの元に来た時にはエフォート、これは祭司の服ですね、祭司の祈りをするための一種の儀式的な服だったわけです。でその中に、祈りの時に使うウリムとトンミムというものがあったということなんですね。でこれは神の守り、そういうことを言えば象徴するものだったわけです。それを持ってきた。たった一人残って、その一人の人がその祭司として非常に大事なものを持ってきたということを特に書いてあります。で、そういうふうにケイラの町を救って、人々も救ったわけです。けども、そのことをサウルが聞いてですね、そこに攻め込んでいって滅ぼしてやろうということになったんですね。でその時もですね、ダビデは神様に祈ろうとした。でさらに一層ですね、その危機的な状況、もう本当にこれは追い詰められて軍が攻め込んできたら自分は殺されるということで、アビアタルが持ってきたこの祭司の服、エフォデを持ってくるように頼んで、その服を持って祈ったと。ここにですね、一人残された重要な意味があったわけなんですね。その非常に危険な時、その判断がどうするかで本当に殺されてしまう、その時にですね、一層祈りを神様に届かせるように、真剣に祈ることができるように、神の力が加わって祈ることができるようにと、この祭司の服ですね、服を着て祈ったということです。で尋ねた、そうしたらですね、自分がサウルから攻撃されると、そしたら自分が助けたですね、ケイラの町の人はどうするだろうかと、ケイラの支配者たちはですね、私を捕らえて引き渡すか、あるいは私を守ってくれるだろうかと聞いたらですね、そしたらまず神様はサウロは本当に来るんだと言ってですね、ダビデがそのケイラの町、自分が助けてやった町ですね、その権力者たち、有力者たちが自分を守ってくれるのかって神様に聞いたら、そうしたら神様はですね、助けてやったのに彼らがダビデをサウルに引き渡すと、要するに裏切ってしまうぞっていうふうにはっきりと言われたんですね。まあこういうことはですね、この人間というのはこういうことなんですね。本当に一生懸命寝て助けてやってもですね、時と状況においては簡単に裏切ってしまうということはあるということです。で、こういうような最も著しい例というのがイエス様だったわけですね。12人の弟子、その人たちがみんなですね、あんな男は全く知らないと、絶対に知らないと言って、ペテロも3回も言ったり、 にユダもですね、同じようにイエス様から教え導かれたはずであるのに、お金で売り渡すというふうなですね、そういうことまでしたっていう、ここにですね、ここのところの状況がイエスにおいて完全な形で、さらに深刻な形で、実現していったというのがわかるわけですね。この聖書っていうので、それに現実の人間の状態をはっきりと鋭く描いているのであって、単なる綺麗事を書いてはいないということなんですね。で、だから私たちも何かをあの人にしてあげたから何かの時にまたしてくれるだろうなんて、そんな甘い考えを持ってしたではいけない、そんなことは初めからですね良いことではないですよね。自分が何かをしてあげといたら何かの時にしてくれるなんていうのは、それは自分中心で良いことでも何でもない、ということでですね、エゴイズムの偏見に過ぎないわけです。そうでなくてもですね、そんな気持ちなくても本当に良いこと、なすべきことをしても、相手の人がどうするか、相手の人が困った時に自分がしたことを全く裏切るかもしれないということはあり得ることですね。だからこそ人間に頼るなということを言われているということです。どんな時でも決して裏切らないのはもう神様だけ、イエス様だけなのだということ、そういうことでですね、そこでダビデはですね、普通ならばどうしたのかと、ケイラの指導者たちに向かってですね、神様が言われたことには、お前たちは私が救ってやったのに私を裏切ると、サウルに引き渡すというふうに神様言われたと、本当なのかと、で迫っていってですね、そんなことだったらやっつけてやるというふうにですね、自分が助けてやって財産まで全部元に戻してやったのに、簡単に自分を裏切って敵の手に渡してしまう、なんということなのかということで迫っていて怒ってですね、やっつけてから逃げていく、こういうのが普通の日本のああいう大河ドラマみたいにこんなんが出てくるはずです。そいつらそんなやっつけといてからもう逃げると。ところがですね、このダビデはそのケイラの裏切りを知っても、全くそれに対して、ケイラの人々は何も言わずに黙って、あちこちをさまよったと、逃げていったというんです。こういうところはですね、本当にこの聖書にある記述らしいところですね。一般のですね、こういった戦争が当たり前、殺し合いが当たり前のような時にこんな風に仕方ということは考えられないことですよね。で、そのペリシテとですね戦って、そしてやっつけるぐらい、取り返すぐらいの力もあったと、神様からもらったわけだから、その神様の力からもってすればですね、ケイラの人をやっつけて武器なりを奪って逃げていくということもできたわけです。簡単にできたわけですが、そういうこともしなかった。神様の力をそのようなことに用いようともしなかったということがわかります。で、そういうふうにですね、あちらこちらへと、また食べ物も十分にない、水も十分ないようなところへと、砂漠地帯へと逃げていったと。で、サウル王は絶えずダビデを狙っていたわけですね。だけどここで神様はとあります。14節。神様はダビデをサウルの手には渡されなかった、このようにして神の言葉に忠実に従ったと。そしていただいた神の力を自分の権力欲とか攻撃欲のために使わなかったということから、神様は守ったということです。そして次の助け、このようにですね、さすらい あること、敵に攻撃をされ追われても一人大切なこの祭司の服ですね、祈る力を増し加えるものを持った人が残されたり、ここではヨナタンですね、ヨナタンが現れた、ここで最後なんですね。もうこれ以降は現れない、ダビデのところには現れないわけです。そしてこのような荒野、これ砂漠とも訳されることです。ここのところをあちこちさまよい歩いていた時にですね、その苦しい時にわざわざダビデを探してそこに行って見つけてですね、そして神に頼るようにとダビデを励ましたということなんです。これ原文の表現ではですね、神によって、神にあって彼の手を力づけたという表現になっているんですね。神によって彼の手を力づけた。で、それでは、そういう表現はちょっと馴染みにくいので、ここではこのように神に頼るようにと簡単にしてあります。だから英語訳なんかではそのように原文に忠実にですね書いてます。Help to him ということですね。あるいは、Strengthen his hand in God と、というふうに言っています。Jonathan went to David and strengthened his hand in God ですね。ヨナタンは went to David、 ダビデのところに行った、そして and strengthened 力づけた、His hand in God、 神によって彼の手を力づけたんだと、それはまあ神様にしっかり頼るように、頼れば彼の手は責められるということから、まあこのように訳されています。私たちももう歩けない、この世を歩けないという時に誰かが来て本当に祈ってくれたらですね、これは歩けなかった足を強められて歩けるような、まあ、比喩的な意味ですけど、まあ、そういうこともあると思います。もう仕事もできない、弱ってしまって、でも誰かがこのヨナタンのように来てですね、共に本当に真剣に祈って、これ随分あちこち砂漠を探し回ったはずですね。同じ家で住んでないわけです。何のためかって言ったら、この祈りを持って助ける、強めるために行ったわけです。まあ、そういうふうに、私たちもそういうことが、祈りによって、真剣に祈りを持って、受ければですね、手も強められるということは当然あるわけですね。それで、まあ、祈りということですね。祈っても何も聞かれない、祈っても何か力がないとか思えることもあるとは思われますけれども、その祈りの力を軽視してはにいけないということなんですね。祈りによって私たちは神とも共同者になることができると言われてきた通りです。ここもそうですね。この祈りによってヨナタンはダビデと共に働く神の共同者になったということなんです。そしてヨナタンは恐れるなと、サウルの手があなたに及ぶことはない、ここに欠点が出てきますよね。それでその手に負けないように、神によってダビデの手を力づけたということに、まあ、なっておるわけです。で、王となるのはあなただって、自分が王子なのにですね、これはヨーロッパでも日本でもですね、権力をめぐって非常な争い、自分の主君であっても打ち倒す、下克上とか言ってですね、あるいは少しでもですね自分に敵対するようなもの、目が出てきそうだったら子供の時から殺すと、ということですね。平清盛なんかも源家を絶対でしょうと、頼朝だけは、まあ、命乞いをされたから助けてやったとかいうこともあります。 まあ、そんな当たり前だったんです。それなのにこのヨナタンはですね、自分が王子なんですね。王子なのに自分の王の地位っていうのがなくなるのに、そういうこと全く気に返してない、意に返してないっていうのは、こういうことも普通のこういうふうなですね、権力者の争い、王位を争奪するなんていうふうな物語は全く見られないことです。これヨナタンも神から示されていたからだったんですね。そういうふうにダビデもヨナタンも神中心に生きていたから、このようなこと、普通ならば考えられないようなことを判断をされたとしたということです。ここまでヨナタンも自分の地位というものにこだわらない、まあ、そんなもの何でもない、とっても軽いもののようにみなしていたのがわかります。まあ、一般的にこの世の中ではですね、自分の地位が失われていることは一大であるから、あの原発なんかでも経済産業省でも学者グループでもみんなお金によって騙されて、あるいはそれを受け取ってしまっていったんですね。原発はこれ危ないんだって研究者みんな知ってるはずだけど、行ったらその地位がなくなる。逆に京都大学や大阪大学とか有名大学の研究者教授たちがお金をもらっていた大金を、つい昨日の新聞、毎日新聞でも出とったですね、社会面大臣のことは以前からあったわけです。警告をするどころかですね、やっぱ不正なお金を大量にもらっていく、まあ、そのぐらい地位にしがみつくっていうことが当たり前なのに、このヨナタンは全くそういう自分が王の王子であるということを、その地位にしがみついていないっていう、こんなにですね、こんなにまでこの世的なものに軽くですね、なることができる、これは本当に神様としっかり結びついて、神様からの宝を、賜物をもらっていなかったらこんなことはありえないと思います。そんな地位でなくても他の人の評価ですね、よく言ってもらいたいがために何かをすると、よく評価してもらいたいから何かを、まあ、いったお金とか物とかですね、あるいはしたくもないお世辞を言うとか、まあ、そういうこともよくあるかと思います。それもみんなこういうふうにこの世のものにこだわってしまうということからですね、そういうふうに、非常な困難の時に、祭司の服を持ったただ一人の生き残りの人がダビデのところに来て、そしてまたわざわざ砂漠を探してヨナタンが訪ねてきて、祈りによって言えば力づけたと、こういうふうに神様に従う者はですね、非常な弱い時に不思議な助けがあるということもここで言おうとしているわけです。そして18節で2人は主の前で契約とありますが、固くですね、この真実を守ることを誓ったということです。主の御前でですね、真実を互いに守る、それを誓い合ったと。人間的な好き嫌いの感情でなくて、主の御前ってそういうことなんですね。人間的にですね、好きな人、あるいは感情的に合う人と仲良くしましょうね、友達と言いましょうね、これは子供でも悪人でもするわけです。悪人もある種の友情がなかったら非常に悪いことはできないですね。すぐに裏切られたら告げ口するんだから、それに悪人でもある種の友情を持つと言われる、そんなことは2000何百年プラトンも書いてあるぐらいです。だからここは主の御前での約束だということです。主の御前であれば、そういう人間的な感情での約束を得ることではないということなんですね。この終わりの方、サウルにもですね、ジフというところの人々はですね、サウルにこう密告する人がおったわけです。これもいつでもあることです。 神様につくような人が良き人たちを滅びようと思ったらさらに悪に加担すると、そして良き人を滅ぼすようにしようという、これはこんなことも歴史にいくらでもあったことですね。イエス様が殺されようとした時にユダに加担をしたパリサイ律法学者祭司長がいっぱいおった通りですが、そこで今度サウルはですね、今度こそダビデを捕らえて殺そうということで兵士たちを引き連れて行ったと。でこの砂漠、砂漠地帯の中のいわば山ですね、小さな山のようなところがある、そこに砂漠に行って追跡をしていったんですね。だからもうたくさんの正規軍がやってきてですね、そしてダビデを殺そうって集中してやってきたんだから今度こそはもう逃げられないと思うようなところだったんですが、ぐんぐんと迫ってきてダビデはまさに風前の灯火と思った時にですね、この最後27節その時使者がサウルのとこ来て急いで帰ってほしいと、ペリシテが国に侵入したと。これはサウルがですね、遠くのアラノ行ってると、アラノ行ったから今のうちだったら攻撃したら大丈夫だということで敵が攻めてくるという知らせを受けたから、もう目の前によってダビデを殺すことはできるけど仕方なくですね引き返していったということなんです。まあ、こんな風に神様を信じるからといってですね、敵対する者がいなくなるとか攻撃がなく苦しいことがないとか起こらないとかいうんではなくって、もうギリギリまで、そういうですね、悪の攻撃は迫ってくる、だけどもうダメだと思った時に不思議な助けが、誰も予測してなかった助けが訪れると、まあ、そういうことをこの23章は非常にこうドラマチックにですね、生き生きと伝えてくれておるということです。でこういった旧約聖書は単なる物語ではなくて生きて働く神様がおられるということであるならばですね、現在の私たちも同じようにあると、そして厳しい迫害の時に、それでもキリストの福音がローマに広がっていったのはこのようなことが次々と生じていったということだったんですね。キリスト人は殺された、殺すもう終わりかと思ったら別の助けがあってその人をかくまう人、そしてまた別のところでまたその人が福音を伝えていくとかですね、不思議な助けが次々あって広がってぐんぐん広がっていったということです。いつの時代でもこういうこと、今の私たちにも本当に真剣に神様に誓っているならば思いがけない助けが来るということなんですね。そういったことを信じて私たちも行きたいと思うわけです。はい、それでは今日のところはそこまでにしておきます。